源氏物語、鈴虫、著者、紫式部、与謝野晶子役、翻訳者、松島時子。鈴虫は釈迦牟尼仏の御弟子の君のためにと秋を清むる。鈴虫は釈迦牟尼仏の御弟子の君のためにと秋を清むる。秋子。夏の蓮の花の盛りに出来上がった入道の姫宮の御持仏の供養が催されることになった。五念寺堂の一切の装飾と備え付けの道具は、六条院の志で寄進されてあった。柱にかける幡なども特別にお選びになった品錦で作られてあった。紫夫人の手元で調整された花器の多いは、鹿の子染めを用いたものであるが、色も図柄も神に富んでいた。頂戴の四方の帳をみんな上げて、後ろの方に法華経の曼荼羅をかけ、銀の貨幣に高く立花を鮮やかに刺して備えてあった。仏殿の妙高には雛の百部香がたかれてある。阿弥陀仏と脇師の菩薩がみんな白檀で精巧な彫り物に表されておいでになった。赤の具は琴に小さく作られてあって、白玉と青玉で蓮の花の形にしたいくつかの小香炉には蜂蜜の甘い香をのけた花釉香がくべられてある。教官は六道を行く亡者のために六部お欠かせになったのである。宮の自供は六条院がお手数からお書きになったものである。これを御仏の血縁として、せめて愛する者二人が永遠に導かれたい希望が御願文に述べられてあった。朝夕に読受される阿弥陀経は、信濃の紙ではもろくていかがとおぼしめされ、神谷川の人を呼び寄せになり、特にお透かせになった紙へ、この春頃から熱心に書いておいでになったこの教官は、片足を遠く見てさえ、目がくらむ気のされるものであった。剣に引いた黄金の辻よりも、墨の跡がはるかに輝いていた。軸、小子、箱に用いられた好みの優雅さはことさらに言うまでもない。この巻物は特に神の木の下足の机において、仏壇を安置した頂戴の中に飾ってあった。堂の準備ができて、講師が座につき、行幸をする若い天上役人などがみんな揃った時に、院もその仏間の方へおいでになろうとして、雨宮の西の庇のお座敷へまず入ってご覧になると、狭い気のするこの板のお居間の中に、暑いほどにも着飾った女房が五六十人集まっていた。道女などは北側の部屋の外の縁にまで出ているのである。火入れがたくさん出されてあって、焚物を煙ほど女房たちが仰ぎ散らしているそばへ、院はお寄りになって、空抱きというものは、どこで焚いているかわからない方が感じのいいものだよ。富士の山頂よりももっとひどく煙の立っているのなどはよろしくない。説教の間は物音をさせずに、静かに細かく話を聞かなければならないものだから、無縁度に気にずれや立ち居の音はなるべく立てぬようにするがいい。などと、例の軽率な若い女房などをお教えになった。宮は人気に押されておしまいになり、小さいお美しい姿をうつ伏せにしておいでになる。若身を心置かずに、どちらか遠い部屋へ抱いていくがよい。と、また院は女房へ注意をあさばされた。北側の座敷との間も、今日は唐紙が外されてミス仕切りにしてあったが、そちらの部屋へ女房たちをみんなおいでになって、 院は雨宮に今日の儀式についての心得を教えになるのであったが、その方を可憐にばかり思われになった。昔の猿翁の夢の後の仏の御座になっている頂戴が、お見過ごしに眺められるのも、院を物悲しくおさせることであった。こんな儀式をあなたのためにさせるしがあろうなどとは、予想もしなかったことですよ。これはこれとして、来世の蓮の花の上では、むつまじく暮らそうと期していてください。と言って院はお泣きになった。勝ち鐔を同じうてなとちぎり起きて、露のわかる儒教ぞ悲しき。勝ち鐔を同じうてなとちぎり起きて、露のわかる儒教ぞ悲しき。硯に筆を濡らして、香染めの宮の扇を書きになった。宮が横へ。隔てなく蜂巣の宿をちぎりても、君が心休まじとすらん。隔てなく蜂巣の宿をちぎりても、君が心休まじとすらん。こう書きになると、そんなに私が信用していただけないのだろうか。笑いながら院は行っておいでになるのであるが、身にしむものがあるご様子であった。例のことであるが、親王方も多く参拝された。六条院の夫人たちから仏前へ捧げられたものの数も多かった。七層の報復とか、この法事についての主だった伏せは、みんな紫夫人が調整させたものである。綾地の報復で、袈裟の縫い目までが並々のものでないことを言って、当時の僧が褒めたそうである。こんなことも難しいものらしい。孔子が宮のご頓性を賛美して、この世における優れた栄華を、なおお盛りの日にお捨てになり、永遠の縁を仏にお結びになったということを、豊かな学才のある僧が、美辞麗句をもって言い続けるのに感動して、しおたれる人が多かった。今日のはただ五年中堂開きとして思いよしになった法会であったが、宮中からも御寺の法皇からもお使いがあって、五十教の癖などが下されて、にやかに派手なものになった。初めの儲けは簡単にしたように院はおぼしめしても、それは決して並々のものでなかった上、宮廷のご寄進がそったので、出席した僧たちは、お気どころもない癖を得て寺へ帰った。ご出家を遊ばされた今になって、宮を院がご大切に遊ばすことは至上で、無限のご愛情が運ばれていると見えた。御寺の帝は宮へご分配になった邸宅へ、今はもうお移りになる方が世間体も良いとお勧めになるのであったが、六条院は、遠くなっては指示をお目にかかることもできないので困ります。毎日お会いしてお話ができたり、あなたの用を聞いたりすることができなくなっては、私の期していたことがみんな牙弁になってしまう。そう言っても私に残された命はもう何ほどでもないのでしょうが、生きている間はせめてその志だけでも尽くさせてください。とお言いになって賛成をあすばさないのである。院はまたその方の邸宅もきれいに修繕させておきになって、宮が官から窮されておいでになる収入や、ご私有の僧園や末期から上がってくるものの中でも、貯蔵しておく価値のあるものは、みんなその三条の宮の蔵へ納めさせておきになった。新しい倉庫の建て増しまでおさせになって、それは法皇がこの宮へ無数にご分配になった貴重品の、今まで六条院にあったのを移し通しませになった。これは、永遠に宮の恩恵を経済的に保障する価値のある財産と言うべきものである。そして、六条院における宮のご生活と大勢の女房、 男女の密会に要する費用は、院のご負担とお決めになったのである。